皆さんこんにちは。私の今日本日先生誠司先生からお話ししてくださいってお願いされたんですけれども、私のお話が果たして平和祈願のお祭りにふさわしいのかどうかちょっと思いましたんですが、誠司先生が世界の平和のはやっぱり自分の足元っていうか家庭からじゃないですかということに誠司先生に言っていただきましたことに励まされて、私が今取り組んでおります家族、とりわけ私の母とのお話をさせていただきます。母は昨年9月に満99歳というお年でお国替えいたしました。あと4ヶ月で満100歳っていうを迎えるっていう大変な長寿のおかげをいただきました。実家は仏教ですので、明日の8月13日にニーボンと一周忌を合わせて執り行う予定となっております。その前日のお祭りで母のお話をこうやってさせていただくのも、なんか大変な成り行きの中での出来事と捉えさせていただいております。もう何言ってるのかをちょっと尻滅裂で分からなくなりますので、今日はちょっとメモを作ってそれを見ながら読みながらお話しさせていただきます。今回のお話をいただくきっかけになりましたのが、夏季神経で今年 のご理解、夏季神経のご理解でした。それは7月8日亀有教会で聖語記念をいただきました。その日のご理解が、ご神君一つ、神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。ミニご理解、昭和54年7月12日のミニご理解です。千万の富にも増して嬉しきは、親子仲良くつつがなく生きる身の幸。神の思いに比べれば、万分の一にも足らねども、誠の印と受けさせたまえ。心よきはこの親を大切にする様ほどに、嬉しきことはなかりき。いかならん宝といえど、孝行の徳ほど宝はあらじとぞ思う。この思い、親の思いとか思いと通うとき、神の心を通うとき、ごめんなさい、この思い、親の思いと通うとき、神の心に通うときとぞ知れ。このご理解を聞かせていただきましたときに、ご信心をいただいたばかりの頃のことがよみがえりました。で、私は自分の母に対して本当にもう親孝行なんてもんじゃなくって、ありがたい気持ちも母を大切にする気持ちも本当持てなくって、本当に親不孝娘でしたので、初めてこのご理解に接しました時は、何かとってもいたたまれないような気持ちになりました。それで教会のお広間に座っておりましても、教例会の場で皆様のお話を聞かせていただいておりましても、私のようなこんな親不孝娘がこの場にいてもいいのかなっていつも自問しておりました。そんな胸の内を聞かれた愛楽教会の大坪光明先生や、高松和子先生、高松純子先生から詩人様の見教えを教えていただきました。それは愛楽教会の我が心経典の御神会って最初の方にありますよね。それ御神会1、幼少の時を忘れて親に不幸のこと。それで昭和43年6月18日のミニご理解が、道徳的な親孝行とは大変違う場合がある。真実、親に喜んでもらうこと。次の金光詩人様のお言葉をもって知れ。親に孝行して神に不幸し、親に不幸しておる氏子がある。神に孝行して親に不幸し、そして後に親に孝行している氏子がある。この最後の部分ですよね。神に孝行して親に不幸し、そして後に親に孝行している氏子がある。もうなんか私はもう本当に親に孝行していない時でしたので、先生方がもうあなたは今はその親にお母さんに孝行できないかもしれないけれども、この神様をいただいて、神様にお母さんに孝行する気持ちで神様に孝行して向かってください、向かってきなさいというか、神様を信じて 信心を続けなさい、そうしたら、まあ、のいつの日かわからないけれどもお母さんにもう自然に孝行できる日がきっと来ます、ということで教えていただきました。もう本当にもうこんな親不孝娘にも手を差し伸べてくださる神様におすがりしていけば、いつか母に心から孝行できる日が訪れるかなというか訪れるのだと思いました。もう本当に母をありがたくいただきたいという一心が私の信心の原点となりました。それで話は最近のことになるんですが、で結婚して離れて暮らしていたんですけれども、2007年に母の介護をきっかけに母の住む小田原に毎週通わせていただくことになりました。ゴミ出しの御用がありましたので朝一の小田急急行で行ってました。もう行きの電車の中で今日もどうかお母さんの言うことを受けさせてくださいってお祈りするんですけれども、家の用事をして帰る頃はもう母となんだかんだと言い合いになって、もう私帰りますとかって言って帰っていました。そして帰りの電車の中ではもうどうしてあんなこと言ってしまったのかなっていつももう自己嫌悪になって、神様すみませんとお詫びしながら、もうそんな繰り返しでした、お詫びしながら帰っておりました。で新宿について純子先生に電話でお届けするんですけれども、もう本当にいつも母が元気なお礼と今日も先生受けられませんでしたの繰り返しでした。でも純子先生にはいつもモヤモヤした心の内をお話しさせていただいておりました。まあ、母のことはずっとこういただけなかったんですが、特に介護に行き出してからが顕著にいただけなくなったので、ちょうど純子先生、和子先生、三崎先生、和子先生もあるんですけど、純子先生がもう本当にもう私の心の拠り所でした。で純子先生にはいつもモヤモヤした心の内をお話しさせていただいていたんですけれども、先生はもうそれを全て受け止めてくださって、本当に先生からはもう逆に元気なパワーをいただいて帰らせていただきました。でそのおかげでまた次の週もう一応家では元気な心で母のところに行くことができました。もう母とのバトルはもうずっと続いておりましたけれども、母や私の周りの方々はもうとっても恵まれて随分助けられました。神様がもうそれらの方々をね、なんかお手配くださったのかなって感じることばかりでした。でしばらくして母が日常生活に支障をきたすようになって、一人でちょっと生活するのがちょっと大変かなという方になりまして、2010年にグループホームに入らせていただきました。施設に入りましても一応なんか母のことが気にかかるので毎週顔を出しておりましたが、帰る頃はまたもう部屋で母と喧嘩をしてもう泣きながら帰ったこともあります。で見かねたグループホームのスタッフの方に、もう毎週来なくてもお母さんもう大丈夫ですよとかって言っていただきましたで2011年にちょっと私が病気になったんですね。それでもう8ヶ月間ちょっと会いに行けなくなりました。それで2012年3月に久々に訪問いたしました時は、ちょっと私の体調のこともありますので夫と一緒に行かせていただきました。そうしましたらスタッフの方から、やっぱ家族の方と一緒にいらした方がいいですよと言われましたので、それからは月1回2人で訪問するようになりました。ではまあその夫と一緒ですので、私も母も少しなんか穏やかに接することができるようになったりしたんですけれども、まあ良かったかなと思わせていただいております。それで私も病気の時にやっぱりこう体が思うようにならないなって、歯がゆいなって思うことがありましたので、きっと母も介護を受けることに対してまあ辛い思いとかいろいろあったのだろうなと、もう気づかせていただきました。もう本当にもうビシバシもうお母さんそんなことしちゃダメとかもうきつく当たってばかりで、本当に申し訳なかったなと悔やまれました。本当に申し訳なかったです でそれでもまだなんかそういうふうに思いながらも、純子先生にはもう先生もあのこういうこと言われました、ああいうこと言われましたってもう愚痴をこぼしておりました。で ある時あの純子先生に、あの母が夫に対してはこうニコニコした顔をして話をするのに、私の方を向くともう目が三角になってなんかいて、もう三角になっていますってお話しさせていただきましたら、先生からもうお母さんと陽子さんは合わせ鏡ですよ、あなたが怖い顔ならお母さんの顔も怖くなります、あなたが笑顔ならお母さんも笑顔になりますとご理解くださいました。本当にもう母じゃない、私の改まりしかないのだと本当に気づかせていただきました。でも教会での先生方のご理解とか皆様のご信心の話とか聞かせていただいている時でも、もういつもそのお話の内容が私と母のこととに照らし合わせてというか結びつけてなんか考えてしまうんですよね。でなんかもうそこからこう糸口がないかなって思いながら、いつもそういうふうに受け取らせていただいておりました。まあいろいろそういう試行錯誤をしながらでしたが、まあいつの間にか夫と二人で母に手を合わせて、また母の元気な姿にお礼を言わせていただきまして、そしてまた母も私たちに手を合わせて、本当になんか拝み合いの世界ってこういうことなのかなとか思うような、そういう世界が出来上がりました。本当に時間はかかりましたが、もう知らず知らずのうちですよね、もうそういう知らず知らずのうちにいつもお互いをこう拝み合える関係になったことはとっても嬉しい、もう本当に嬉しいことでした。そして母の存在にもう今までとても考えられないような感謝の言葉もかけられるようになりました。で訪問している時になんか昔の写真を見ながらもうお互いに笑い合えるような、もう本当に夢のような訪問が最後の方はできるようになりました。で帰る時にはお互いになんか次はまた元気でお互いに会おうねとか、元気でいてねとか言いながらお互いに手を合わせて、もう本当に握手をして帰っておりました。でだから純子先生にお届けする時になんか間違えて、なんか小田原に先生今度お参りに行ってきますとかって言っちゃってなんかそれほど母が神々しい存在となってました。でコロナがありましたのでなかなかもう面会がちょっとできなくなりまして、でもちょっと収まったということで久しぶりにグループホームの玄関でビニールシートをこうバーッと引いて、それでこう私たちはこっちで皆さんがいるあたりに母がいて、5分間ぐらいでしたけど面会させていただいたこともありました。でそれは母のちょうどその時はお誕生日の日で、スタッフの方が母に陽子さんに何か欲しいものでお願いすることないのとかっておっしゃってくださったんですね。そしたら母がもう何も欲しいものないよ、そして続けてちょっとすみません2人が健康でさえいてくれたらいいよ、もう本当にこれにはびっくりしました。母の口からこんな言葉が出るなんてもうありがたくてありがたくて本当に胸が熱くなりました。ごめんなさい、すいません。またそれでコロナがひどくなって面会が難しくなったんですけれども、母の体調がちょっと思わしくないということで特別に時々面会させていただきました。その頃はもう寝たままが多かったんですけれども、お互いにありがとうありがとうって、また今度また元気で生きててねじゃないですけど、また元気でいてねって、また元気でお互いに会いましょうねって掛け合いながら本当に過ごさせていただきました。で2022年の9月1日去年ですよね、老衰のために本当に意識がなくなったと連絡をいただきまして、もう最後の面会をさせていただきました。もう昏睡状態でしたけれども、本当に母から今まで母に対してのお詫びと、もう本当に心の底からお礼を伝えることができました。もう母もなんかもうはあはあっていうような感じだったんですけれども、なんか涙が出たような、なんかそんな私の気のせいか分かりませんが、なんかそんなようにでもきっと伝わっていたんだなと思わせていただきました。でその次の日の9月2日にもう本当に眠るように穏やかにお国替えさせていただきました。 もうせめて母が亡くなった時にもうせめてもお礼が言える心を育てくださいと願って、まあ、ご信心を続けさせていただいておりましたが、もう生きている母にもうお礼が伝えられたことは本当にありがたいことでした。もう今回お話しさせていただくにあたって、そういうことはもう頭で思ってたことで、こう文章に書いたことはなかったんですけれど、今までのことをそれでいろいろこう思いつくままに書き殴りじゃないですけど書き出させていただいたんですが、もうなんか神様お願いしますってお母さんと喧嘩して、神様すみませんっていうことのもう繰り返しがもう何回も何年も続いたなって思ったんですけれども、ですからもうなんかどのようにしてね、母に対してありがたい心をね持てるようになったかっていうのは自分でもよくわからないんですよ。でもまあ一歩一歩、本当に一歩一歩の歩みでした。もう本当に失敗の繰り返しでしたけれども、それでもこうなんかいつも稽古っていうか、それを続けてこられたのはやっぱり金光教の教えや、もう純子先生、誠治先生、邦子先生のお祈り添えをいただいたからと本当に実感しております。もう三先生がいつも母のところに行くときにお届けしたときも、元気で行ってきてくださいという形で玄関に送り出してくださって、また母のところから帰ってきましたってお届けしたときに、もう邦子先生なんかいつもその時は台所の方にいらしたので、はい、いかがでしたかとか、よかったですねとか、もういつも声をかけていただいて、もう本当に三先生にはもう本当にお世話になりました。もう本当に稽古しても稽古してももう心が育たない、もう何十年もご信心いただいてますのに、でも神様おすがりしますでも祈りながらももう本当にすがりきれない自分を、もうどれだけ根気強くねお祈りを続けてくださったか、もう本当に計り知れません。まあ今回お話をいただけたことをきっかけにして、ちょっといろいろ母のことをまた思い出せたんですけれども、母との取り組みをこう通してご信心というものを深めようと思っていたんですが、もう母に孝行できただけではなくて、もう本当に私の心の育てもでもいただけるようにお導きくださいました。本当に神様先生方に御礼申し上げます。皆さん今日はありがとうございました。